先週センター試験でしたね。
その時期ですね。
その時期なんですよ。私ね、いまだにね、夢に見る、大失敗する夢を。ね、で、私、まあ、センター試験あまりうまくいかなかった思い出はあるんですよ。
はい。
その時の心持ちがすごくいまだに刺さってるから、いまだに夢に見ると思うんですけど、やっちゃったなって思ってる方にメッセージを言わせていただきたい。
はい。
なんとかなる、大丈夫ね。
いや、そこの一言につきます
よね。すごく辛いんですよ、あれ。
はいはい、
自己採点してて、あーって思ってて、一番今ピークなんじゃない、辛かった人、大丈夫だ、ね。で、私はその時に失敗した時に使ったシャープペンシルがね、いまだに手元にありまして、
はい、
そのシャープペンシルを眺めながら辛かった時もあったけど、あ、そういう時もあったなって思いながらね、今では大人として生きております、46歳ね。なので、
はい、
みんないろいろあるけど頑張っていきましょうって言いたかったです。
そうですね、さて、ドクタートークのラジオ診療室、今日のテーマは、
病院の秘書さんって何する人というお話です。
病院の秘書さんって何する人、はい、もう先生も秘書さんいらっしゃいますよね。
そうなんですね、うん、医療秘書っていう職業があるんですけど、まあ、私の秘書は医療秘書というより医師の秘書なので、まあ、ちょっと別なんですけどね、うん、医療現場での働き方改革っていうのはなかなか難しいんですけど、秘書さんの働きによって回る仕事っていうのも多いなって本当に最近思うんですよ、
うん、
で、病院で働く秘書さんのお仕事についてお話ししていこうと思うんですよね。
はい。
で、秘書さんね、まあ、ちょっとね、まずなんで秘書さんが必要なの、どういう仕事なのかなっていう話をする前に、うんうん、いよいよ医療現場も働き方改革ですという前提の話をさせてください、
うん、
今度こそ待ったなしなんて言われてるんですけど、
これ今度こそっていうのは待ったがあったんですね。
あったんですよ、
うん、
現実問題ね、他の職業と同じような働き方改革を推し進めると医療崩壊が起こるとか言われてて、あ、まあ、ざっくり言うと2024年までになんとかしようねと、来年までだねって言われてるんですよね。
本当、もう来年目の前ですね。
そうなんです、もう大変、
うん、本当先生を見ていていつも思うんですけれども、本当にいつ休んでるんだろうって心配なんです。
ね、そうね、もう生きてる限り携帯で呼ばれる可能性があるっていうこの状態、うん、ね、出産した日に出産後にもう仕事の話してましたね、
うん、そうですよね、
うん、
よ
くない、ね、うん、どうしても24時間365日臨戦体制を求められてしまうっていうところがあります、
うん、これ医師の働き方改革って具体的にどうしたら可能になるんでしょうか。
バーンこれですみたいなね、解決策はないんですよね。だからこそ待ったがかかったりしてたんですけど、キーワードの一つにワークシェアリングっていうのがあります、うん、タスクシフトとか言ったりもしますけど、
おー、ワークシェアリングっていうのはワーク、
うん、
労働をシェア、
はい、
共有するっていうことですね。
そういうことですね、
でタスクシフトの方はどうですか。
タスクっていうのはやるべき仕事、
うん、
作業っていうような意味でね、それをシフト、肩代わりしてもらうみたいな意味合いですね。
でもお医者さんの仕事を肩代わりなんて大変そうです。
そう、それはね、多分ね、うん、お医者さんの仕事って言った時に、その患者さんに手を下す、そのなんか治療したりなんだりってところが皆さんポッて頭に出るからだと思うんですけど、それはそうなんですけど、
うん、
案外そうじゃない仕事がね多いの。で、私とある大きな病院に勤めていた時の経験なんですけど、結構昔の話なんですけどね、うん、その当時その病院には紙カルテと電子カルテが両方あって、うんうん、ルール的にはね、紙カルテを作らなきゃいけなかったんですよ。で、なのでカルテを、まあ、電子カルテにカルテの内容を自分で打ち込むでしょ、タカタカタカって、
うんうん、
そしたらね、プリントアウトするんです。
それまさかカルテに貼るんですか。
そう、でもただ貼るだけじゃなくて、なんとプリントアウトした用紙は A4 なんですけど、カルテが B5 なんですね、
うんうんうん、
あとプリントアウトは1枚ずつ出てくるけど、プリンターからダーダーって、カルテに貼るのは裏表印刷だから、縮小裏表印刷をやるんです。
はあ、すごい、手間ですね。
そう、 自分でやるね、それね。しかもプリントアウトしたらハンコをしてね、こうのり付けして
そこまで、いやもうなんか嘘みたいな話ですけれども、本当それはそれは無駄ですね。
でしょう、でもやってたの、これものすごい例ですけどね、これはね、もう本当何十年前だみたいな話なんですけど、あのね、内科医としてはですよ、数十人の外来診療が終わった後、1時間くらいかけてこのカルテ整理をするのがザラだったんですよね。あと宛名書きとかねあるんですけどね、封筒に入れてのり付けしたりとか、まあ、今はねさすがにそういうような仕事はどの病院もないとは思うんですけど、こういった案外患者さんを見る以外の雑用が多いんですよ。
まあ、それだったらワークシェアリングとかタスクシフトは必要だなって思いますね。
そうでしょう。ということで、まあ、必要性がじんわり分かっていただけてたであろうところで、やっと本題の秘書さんの実際の紹介なんですけど、取材してみました、と言ってもね、毎日一緒にいる秘書さんに話聞いただけなんですけど、
でも先生の身近だからこそ見える気づきっていうのがあるんでしょうね。
なんかね、多分彼女たちの目から見た世界はいろいろあるんじゃないかなと思うんですけどね、あの当院の秘書の、私の秘書の吉田さんと、あとは小田さんといいまして、上級管理職の、管理をする秘書さんもいるんですけど、この2人から話を聞いてみました。
あまり知られていないと思うので楽しみですけれども、まあ、どういった経緯で先生のところに就職をされたんでしょうか、数年前からっていうことですけれども、こうして紹介いただけるっていうことは、まあ、即戦力だったっていうことですよね。
もう本当そう、2人ともね、いきなりトップギアに入った状態で入職してきたっていうすごい状態だったんですけどね。吉田さんはあのね、某航空会社のグランドスタッフ、地上係員さんだったんですけど、縁があって HN メディックに来てくださったんですよね。
はい、空港会社でとなると突発的な対応などもねあるでしょうし、あのお客様に対するこう先回りの心遣いっていうのも大切になってくるでしょうから、
そうなんです
よ、頼りがいがありますよね。
私それ面接で聞いたんですよね、やっぱ突発的なことが起こるから対処することは日常茶飯事ですかみたいなことを聞いたんですけど、結構それに対そんな無茶ぶりに対してもね、はいそうですねみたいな感じで答えてくれたので、まあ、すごいなって思ったんですよ。で、まあ彼らに一問一答でアンケートをしてみたので紹介していきますね、まずね、なぜ秘書になろうと思ったのですかっていうことなんですけど、これはね、人をサポートするのが好きだから、人を観察するのが好きで、多分この人この後こうするだろうって考えて行動するのが好きだと。ちょっと怖いよね、
いや
読まれてんだなって。
ああ、そっかそっか。
そうそうそう。あとはね、秘書をやっていて嬉しい時はどんな時ですか？やりがいとしての回答もいいですよって聞いてみたんですけど、これはね、行動がドンピシャだった時、やっぱほら、読んだ当たったみたいなね、びっくりしつつ嬉しいんですって。助かった、いてくれてよかったっていうふうにいろんな人に言われた時っていうのが吉田の回答なんですけど、小田さんの回答の方はですね、あの信頼関係作れたって思った時にやりがい感じるって。
なるほど、
あとはこれ私がちょっと小田さんの動き見てて思ったんですけど、あの彼女たちからの視線、いろんな人を見てるので、例えばこことここもう少しうまくこの情報を共有したらうまく仕事進むんじゃないのかなって分かっちゃうことがある。だけれども表立ってそれをやるわけにいかないじゃないですか、だから上手にそれを回して、なんていうのかな、壁に風穴開けるみたいな仕事してくれることがあるなって私の目から見てて思うので、
すごい、
そういう時ってやりがい感じたりしないのっていうふうに問いかけたらね、あのいやもうそりゃそうですよみたいな感じで、結構だからすごく大事ですよね、そういう仕事って。名前がないでしょ、そういう仕事には。だからね、それをね、目立たなくやるんですよね、すごい技術だなって思って。
いや
で、あとはね、秘書をやっていて辛いなって思う時どんな時ですかっていうことなんですけど、まあ、ないんですって、まあ、私だから言えないのかもしれないけどね。あの優先順位間違った時には、ああやっちゃったって思うことはあるっていうことでしたね。
そうなんですね、
そして最後に、秘書を志そうと思う方に一言っていうのをちょっと答えてもらってみたんですけど、敷居が高そうに見えるけれどもそんなことはないよと、ね、固くないよと。でもこれはね、東子先生について るからかな、だから硬くないく見えるのかなみたいな感じ。
あ、私が結構一理ある、絶対に。なんか
緩い、
そうですね、なんか優しい、ね、なんかこうざっくばらんにねしてくれる先生だからこそそういういい人間関係がね築けるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。
まあ、人をサポートする秘書は今それをしなければどうなるかを考えれば優先順位ややるべき仕事が見えてくると、まあ、すごいことさらっと言いますよね。で、難しく考えないで謙虚さと感謝の気持ちを忘れなければ自分も成長することができるし、やりがいと楽しさを見出せるから、こんな楽しく過ごせる職種はなかなかないよっていうような形で答えてくれたのが吉田さんね。小田さんはね、あの仕事内容っていうのは秘書の形態によって変わると、医療秘書なのか院長秘書なのか理事長秘書なのかお医者さんの秘書なのか医局秘書なのかっていろんな秘書があるから、まあ、ちょっと一概には言えないところはあると。秘書と言ってもいろいろあるね。だけれども人との距離感っていうものを意識することが大事だよって言ってくれてましたね。なかなか深いですよ。
そうですね、うん、なんだか自分たちの、まあ、他の仕事にも当てはまるような価値観概念ですね。
そうなんですよね。で、結構ね、あの私秘書必要だなって思ったのがつい最近のことなんですけど、周りの、 あのうちのおじさんだったりとかね、お父の兄だったりとか、あとは恩師に相談したりして、あの秘書さんがもういないと生きていけないんじゃないかなっていうアドバイスに聞いて、あの耳を傾けたみたいなところがありますね。
なんかあの、まあ、ひょんなことから自分一人でやらなければいけないってことはないんだってヒントもらったっていう感じだったんですね。いや、それだけ大事な仕事、まあ、先生を支えることで医療を支えているって考えるとすごいですし、もうまさにこれがチーム医療ですよね。
あ、そうですね。
ね、お一人お一人が東子先生に翼になってくれてるっていう感じで、
本当その通りです、ね、いろんな翼がありますね。
そうですね、はい、今日は病院の秘書さんって何する人というお話でした。